すみだ隆平のハマグリ御門の編、10月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方。
こんばんは、柳田浩二でございます。
柳田さん、お久しぶりでございます。柳田さんと長谷川君というのは初めての組み合わせでございまして
、はい、初めまして。
初めまして。なんでかと言いますとね、はいはい、あの先週、まあ、放送をね、長谷川君と、そして同期の田中さんと、はい、同期3人組で、はいはい、弁護士3人組でお送りしたんですけれども、はい、金曜日に北野誠さんが LINE を送ってこられまして、
まこちゃんが、
まこさん、
まこちゃんが、
まこさんから、まこちゃんが、で、まこさんはいつも、ポッドキャストかな、ポッドキャストで聞いてくださってて、はい、で、月曜日から金曜日まで CBC ラジオお昼のズバリを帯でされてて、はい、で、金曜、土曜日に、あの、ズバリサタデーという朝の番組がございまして、で、週の最後ですよ、土曜日、ズバリサタデーで締めるわけですけども、はい、その前金曜日の夜、この番組をポッドキャストで聞きながら、眠りにつくと、はいはいはい。いう生活をなさってるらしいんですけれども。
それがサイクルになってる、ね、
サイクルに、ルーティーンになってるわけですけれども、LINE、が来まして。いつも同じ組み合わせあかんと。
LINE で。
LINE で。
LINE でダメ出し。
同じメンバーやとテンションが下がると。
下がると。
寝られへんと。気持ちよく寝られへん。
そうでもないけどね。俺、反抗するわけじゃないけど。
ただね、あの、私が思うに、孫さんってメリハリのある喋りをされる方じゃないですか、ラジオで。で、その中で、私もね、この何週か、自ら聞いてみまして、ちょっと、まあ、友達同士、同期同士というわけで、ダラダラというか、まあ、普段の喋りになっちゃってるなと、普段飲みに行った時の喋りみたいなテンションでね。
まあ、それは確かに僕も。感じました。
そういう部分があって、だから私たまにラジオ聞いてて、あの、人のラジオとかで気になる時あるんですよ。はい、若手芸人がダラダラやってるラジオあるじゃないですか。力を入れずに、ラジオで喋ることのありがたみをわからない。はいはい、ありました。この間は僕ね、眼科、あのね、コンタクトを、コンタクトを変える時に、一回一回あの、眼科の検査させるとかあるじゃないですか。そのタイプの眼科に今行ってるんですが、コンタクトレンズ屋さん行ってるんですけど、はい、で、またかよ、もう3ヶ月前にやったとこがやなかったと思いながら、はい、まあ、眼科の待ってた時に、ラジオ、某 FM からのラジオが流れてまして、で、それがまたなんかね、あの、芸人、某芸人さんが、
某芸人だけが喋ってるやつ？
某芸人だけじゃないです。
ああ、わかった。俺も
わかりました。
わかりました。
もっと、ね、はい、あの、なんとか面白くしようという気持ちだけでも見せたらいいのに、そのしようとしなかったんです。はいはい、それを聞いてて、不思議やなと。もっとね、そのまあいろんなニュースを取り扱ってるんですけども、ちょっと変わったニュースとか、なんか、そのね、普通に、そう、あかんな、とか、そんなニュースあかんな、みたいな、ちゃうやろ、と。
なるほど。
もっとなんか、なんとか面白くしようという、そういう姿勢が大事やな、というふうに、人のラジオを聞いてて思うのに、ちょっとね、
あ、なるほど。人の振り見て。
そうです、そうです。
なるほどね。ハマグリ顧問がそれに陥ってた
と。陥ってたとこあるんじゃないかって思う部分で、やっぱりね、あの、いつもテンションの高い柳田コーチにね、久しぶりにカツを入れていただこうと。
いや、カツはあれやけどね、僕もでもそれは気づいてたとこありますよ。
そうですか、やっぱり。
ぶっちゃけ言うたら、あの、まあ、孫さんがあんま好きじゃない、ぬかるみのリズムにはなってたなと。いわゆるぬかるリズムになってたのは確かですよ。
あの、鶴瓶さんと。
はい、鶴瓶さんとしのさんの。
ああ、なるほど。
おにゃー、おにゃーっていう形が。
そうですよね。
はい。
そこはやっぱり。
もう、しゃないですよね。
我々あの、サイキックイズムを継承するものとしてはもっと、パンパンパンと。
パンパンパンと。
喋らなあかんのに。
はい。
なるほどね。
まったりした空気で。
あと、もう、長谷川さんが途中で話やめるからね。
そういうことがありました？
あります、あります。
ああ、そうですか。
今日は初めな人やから。
初めての組み合わせなんで、
はい、いやもうね、
やっぱりね、はい、このリーガルバラエティと、とはいえ、やはりその、はい、やっぱり専門家じゃない、法律家じゃない人の視線というかね、そういう目線もどうしても必要かなと思うんですよ。はい、僕ら当たり前のように喋ってることが、ね、はい、実は疑問があったりとか。はいはい、っていうようなことがあるっていうのを、先週も反省会したじゃないですか。
そうそう。
そう、なんかね、ちょっと、今回は、なんか、山場を作れへんかったなとか、そういう反省会もするわけですよ。
さすがに気づきました。
3人で
いた。3人で。3人で。田中さんと。なかなかいないですよ、その、ラジオの反省会をね。僕ら、言うても根が真面目やから、で、 佐山さんと4人で、
はいはい、あ、佐山さんも行った、
佐山さんも、はい、4人でね居酒屋行って、うん、何が問題点やったんやと、うん、まずニュースもやっぱりその法的な論点につながるニュースをチョイス、うん、できてなかった。それは私の問題やろうと。
下準備の。
下準備の問題で。そう、やっぱり、この場合論点は何があるかなって最初に抽出してからね、ニュースを選ばなあかんやろうし、そういうことができてんやったんちゃうやろか、みたいな。話をしてて、するとちょっとね、佐山さんからなんかいろいろ疑問点というかね、例えばあの先週だったあのタピオカの話をしてましたけれども、ユッキーナがお姉さんのことを思ってタピオカ屋の店主にまあ LINE を送って、その LINE を公開すること自体は法的に問題ないんですかみたいな、そういうのを僕ら車掌して喋ってたじゃないですか。
切り捨ててね、
切り捨ててね。でもそこも確かにそういうのを一般の人は気になるやろうし、これはどうですか、長谷川さん。
一般的にどうかっていうところですか。
もらった指針を公開するっていうのは、
うん、そこはでも相手に対して処分を委ねているところがあるので、うん、まあどうなんでしょう、内容によりますよね、まあ、結局その、
まあ、そうですよね、うん、もう処分を委ねている部分があるから、はい、ねえ、もうプライバシー侵害にならへんというのがまあ基本やとは思うんですけれども、ただ内容によってはそこまで公開を、うんうん、ねえ、うん、承諾してない内容であればプライバシー侵害になることもあるやろうし、
ね、内容との兼ね合いでしょうね
っていうような話もね、
ちょっとはっきりめに喋るようにしてますけど、いつもの会でやったらこれ詰まってるんですよ。
一週間前にダメ出し会議があってまだちゃんと答えられてないのも俺問題と思いますよ。
あの、ね、でも ね、ラジオってね、やっぱりねみんなズバリ言うじゃないですか。それこそ孫さんたちもズバリ、
まあズバリやね、
北野真子とズバリっていうわけですけど、うん、それこそ MBS でもコンちゃんがズバリ言ってますわ、はいはいはい、言ってますけど、はい、我々はやっぱり、そう、職業上、実は、ズバリと言えないと、あらゆる問題が、いろんな論点があって、ズバリと言えないということを、こう、提示するのも我々の役目ではあるんですけれども。
白票を踏むようなね、性格ですから。
それは僕もすごい思うよ、聞いてて。
そうですか。
はい、聞いてて思いました。
いや、ほんでね、そういう反省会をしてたんですよ。はいはいはい、反省会をしてる中で、まあ、そのタピオカの話もなり、うん、はい、でも、僕は結構ね、僕はそういう話をちょっと今日は、うん、なんか、盛り上がりかけたんちゃうかと、はいはい、ほんまやったらこう転がした方が良かったんちゃうかみたいなことをね、うん、言うてたら、思ってた以上に長谷川くんと田中さんが深刻に受け取ってたみたいで、はいはい、で、僕としては軽い気持ちで言ってたのに、でも話が変わったつもりで僕がね、その前、ユッキーナの話題から、あの、フジモンの、はいはい、藤本さんの話になって、はいはい、で、私テレビでご一緒することがあるんで、うん、いや、やっぱフジモン、藤本さんは、すごいと、うんうん。なかなかそのね、我々仕事違う業界の人間からしたら、はいはい、テレビとか見てたら、うん、まあ、意識してみないと、あの人のその技術の凄さ、ガヤって言うんでしょ、
ガヤ。
ガヤっていうのが常になんか言ってたんですよ、うん、言うててそれが的確なんですよ、
はいはい、
あ、そこの技術はすごいなと、うん、だから僕びっくりしたんが、うん、その前にその徳森吉本で、うん、その道路交通法の話をしてまして、うん、でその時にまあいろいろペットこうリードでね、こう散歩させながらのは安全運転義務違反で、それは道交法違反になって実は犯罪になるみたいな話の中で、まあ今田さんがそのじゃあ自転車の顔に
入れてあるしあるな、
うん、はいはい、犬を乗せるのはどうやこうやみたいな話になっていた時に、はいはいはい、今田さんが、うん、アメリカ人は宇宙人乗せるやんかって言ったんですよ、うん、そしたらもうすぐにその瞬間、うん、フジモンが、はい、イティアって分かんないでしょ、アメリカ人は宇宙人乗せるからでそれイティアってもうコンマ何秒で言って、それで分かるかっていう、うん、であの技術はすごいと、うん、藤本さんの技術はすごいっていう話を僕は全然その反省から離れて言ってたらはい、はい、田中さんが一言、うん、僕らにフジモンの技術をやれって言ってるんですかって、うん、それは無理やった。
まあまあまあね、まあね。
しんどいな。
だから今俺初めて今の話聞いた時、はい、俺もコンマ何秒で、はい、それ列号庄司さんやって言おうと思ったもん。
そうなんですか。わかりにくいですよ。
列号庄司さんがいつも、はい、あの犬をカゴの中に入れて散歩させた。俺はそう言おうかなと思ったけど、なんかありそうやかなと思った。ET も来たよ。
ET は、うん、それは一般性があるじゃないですか。
そう
みんなね、見てるから。
それがプロやねやっぱ、はい、
そこですよ、ね。
一般性があんねん。
そこ、劣後症じゃないかっていうのは。
ちょっとプライベートですよ。プライベート。行動でね、一般の道で走ってるから、そこは大丈夫です。
俺も長谷川君はガンガン行くわね。言い切ろうと。
言い切ろうと。
ズバリ。
言
い切り型で。
はい、言い切った方がいいよ。
ただ一方ではこういうメールもいただいてるんです。メルヘン事務員さんからいただきました。女性、 30代女性、京都府の方です、はい、うん。墨田先生、同期の先生方、こんばんは。そして今夜は、柳田さんもいらっしゃいます。うん、はいはい、先週の放送終了間際で、うん、特に何も起こらず、同期の仲良したちで、緩んだ放送会になったことを反省しておられましたが、個人的には仲良し3人組のリーガルバラエティ会がとても好きです。うん、三人とも難関の司法試験に合格した弁護士さんなのに、うんうん、少し専門外の話になったら、うん、薄い知識でぼんやりした話になるのも親しみやすく面白いです。うんうんうん、これでも甘い評価は。こういうのに、甘いのですね、こういうのに甘えたらダメだと思いますよ。はい、質問なのですが、はい、スミシュランなどのハマグリ顧問の飲み会に、長谷川先生、大谷先生、田中先生は参加されないのでしょうかみたいなね、こともいただいてるんですが。
この中ではちょっと僕は大谷さん知ってんねんけど、はい、大谷さんは、ちょっと切り口違うもんね。
そうですね、う
ん、はい、やっぱゾーンと突っ込んだり、うん、逆の意見言うたりするもんね、
う
ん
う
ん、
そうなんです、うん、
はい、あれは僕ものすごい好きなんよ、大谷さんのあの姿勢、
あの姿勢がやっぱり求められている、う
ん、長谷川さんの声もめっちゃ好きやね
いい声してます
ね、声してる、いい声してる、
うん、私は自分の声が嫌いですけどね
あ、そう、
気持ち悪くないですか。
いや全然ないよ、全然大丈夫。
いや先週の朗読も素晴らしかったですよ、
うん、あの朗読は良かったですよ、う
ん、そうですか、
あの、僕一応あの朗読道場さんに言いましたよこういう曲紹介やってるラジオがあると
道場さんに、
道場陽蔵さんに
それはもう
非常に長い曲紹介、
いや熱く語ったんよ。なぜかというと道場さんの番組で子供の作文を読むっていうのが
あ
ったんよ。
あります、はいはい、
あれを最初僕言うて、これいいですねって言って道場さんやってくれたんよ。
はいはいはい、
でこの曲紹介を言ったんよ、はい、こういう曲紹介で、はい、あの京志郎とあの矢野若さんの曲でつなげる曲があるんですよと、 FM ではないでしょって言ったら、ほうかー言って、またちょっと聞いとくわ、聞いたかどうか知らんけど
一応陽蔵さんが、
どうぞ陽蔵さんが新しい形の曲紹介や
った。あ、なるほど、
あ、なるほど、そうそうそう、あの部分は聞いていただきたいんですが、その前のね、うん、あのラグビーのうっすらしたジャッカルがどうしたとか、はい、ね、ラグビーももね、もう負けちゃいましたけど、はい、南アフリカに、
残念
それがだから、あの、隅田さんはあれ好きやね、うん、あの、薄い知識で喋るっていう、あの、ギャグが好きやね、
伸ばしていく感じ、
そうそうそうそう。世間がラグビーで騒いでる時に全然ちゃうこと喋るとかね、はいはい、うん。うん、あれ好きやね。
いや、ほんまに実際僕見てなかったんですよ。うん、ラグビー全然ね、なんか他のなんか行ってたんですよ。うん、上七県のなんか踊りの会とか見に行ったりとかね。京都でそうなるんですよ、いろいろことも。
機会やな。一個も見てへんの。
ラグビーね、まともには、一回も一試合も見てんです。うん、この間の南アフリカ戦も見てる途中に娘がアンパンマンみたいか、なんかドラえもんみたいとか言い出したんで、もうそうなったらもう我慢できなくなるんで、もうそれはもうそっちに変えて、アニメに変えて、お父さんが隣の部屋見て、
いわゆる今にわかって言われてるけど、にわかにもなってないってこと
ですか。にわかにすらならないっていう。ただ薄く昔からはちょっとずつ見てるんですよ、うん、スクールウォーズとかね、僕は小学生の時で最初にちゃんとじっくり見たドラマが TBS スクールウォーズで、
う
ん、
ああそういう世代、
スクールウォーズで、
うん、僕は高校1年や、
高校1年ですか、うん、はい、あの時に和田アキ子さんの弟役の三つ男、うん、森田三つ男っていうラグビー部の主将になって、はいはい、あのね、高校でダブルヒットいたじゃないですか、はい、あれを見て松村邦弘さんが高校実際ダブったんだけれども、うん、三つ男にそう自分を投影して頑張ったっていう、
仲介の息子な、
仲介の息子で、はいはい、で富田恵子でしたっけ、伊藤和恵さん演じる、はい、大金持ちの娘と恋に落ちると、うん、でこの森田光雄が最近そのラグビーのワールドカップのなんか特集でスポーツ新聞で取り上げられてて、今、はい、お寿司屋さんやってるんですね。
そうなん、
寿司屋の大将やってる。
へー、あのラーメン屋で育ったのに、
ラーメン屋で
育ったのに寿司屋やってんだ
よ。16から20歳までしかそういう役者をやってなかったって、
うん、
なかなかやめないですよね。
そうやな、
あの当時かなり多分注目を浴びたはずなんで、うんうんうん、僕ら子供の時見たのに三十何年経って未だに森田光雄って覚えてるわけやから、
覚えてるし、イソップも覚えてるわ、
イソップ
も覚えてる、
そうそうそう、うん、脳腫瘍になっちゃってね、
イソップがあって、あの懸垂のシーンなんか覚えてるよ、
懸垂
懸垂のシーンなんかもうほんまに高校1年の2クールやってくれたからね、スクールウォーズ
半年やってた。
半年
た。昔は半年やってたドラマありましたもんね。
うん、
ちょっとね、病気、自分の病気を知って、
そう。
あ、そうです。入院してる時に死神って言われてるね、そうそうそうそう、入院患者がいるんですよ。
そうそう。
そういう人に気悪い病院、うん、病気を教えるじいさんがいて、うん、教えられるんですよ。脳腫瘍で。
うん、
もう、そんな余命いくばくもないっていうことを
言われ、ああ、言っちゃうわけです、
ね。言われて、ちょっと、診断をやったりとかっていうのが、
うんうん。
関西では異常な数字やったよ。
あ、そう
ですか。まあ、それはもう、伏見工業の最初のシーンが映るからね。
はいはいはい。
スクールウォーズのあのオレンジ色のやつが映んのよ、伏見工業の本当のシーンが映んのよ最初、はいはいはい、
ラグビーの実際にね、
ラグビーのシーンが、
あの、花園で試合をした時の。
そうそうそう。そうそうそうそう。
だからあのね、相模一高でしたっけ、
あれがだから、
あれが花園じゃん。
そうそう、花園の。本当は。モデルやねんね。
で、それが相模一高っていう強豪と負けて109対0で負けた言うて、その後、はい、ロッカールームで、あの山下真司が、森田光男とかを殴ると。
そうそうそう。
今やったらえらい問題になるでって言われるようなシーンがあった
の、はい。あれを見た僕は東山高校卒業なんですけど、はいはい、あれを見た僕ら1年の時見たやつは結局3年の時に、伏見工業を倒して初めて花園に行くね、うん、
へぇ、
みんなスクローズ見てたよ。
あの時点で中学生高校生でスクールウォーズみたいなラグビーやりますよね、
うん、もうみんなやってた、みんなやってた、俺はやってへんけどね、もう俺もすでにその時はもう
園芸
の花園目指してたけど目指してたけど、もうすごかったラグビー、
そうですよ、うん、あの柳田さんは園芸の花園を見つけて探してるんで、
探してるの、
はい、求めてるわけ、
今日はその園芸の花園の成果も発表していただけることになっております、はいはい、それでは行きましょう、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜は同期の長谷川弁護士と、はい、そして柳田先生と、
はい、お願いします、はい、
柳田コーチとともに、はい、いろいろね、やっぱりラジオを指導していただかないと、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、この番組が始まった時は柳田さんに
育成してもらわないと。
でもね、長谷川君もこの番組始まってからか、うん、
はい、よう出てるね、はい、最多指数じゃん、
ちょっと近いんでね、どうしても、ま
あ、そう、事務所が近いんで、
は
い、
そうか、
いつもね、お手伝いしてもらってるわけですけれども、はい、でも、あくもようラジオ聞いてるんですよ。
あ、そう
か。最近特に自分が出るようになってからですか？
いや、そうでも、あの、車運転してる時にね、どうしても AM、それこそね、
なるほど、
あの、オハパソとかね。ありがとうござい
ます。そんでんねん、そんでんねん。ほんで、やっぱライバルは辻村先生になるわけ。これ聞いてそう。
意識はしてないね。
香川照江さん。
本名は言わないでください。
本名は言わないでくれって。そんなパーソナリティおれへんよ。
照江先生ね。
照江先生。
はい。
聞いてるよ。
照江先生も。
滋賀にもかけられてないと思いますけどね。
テルエ先生にはテルエ先生良さがあり、やっぱりね、テルエ先生は私と同級生、同い年でありながら、
う
ん、6つ先輩なわけですよ、
気
で言うと、
う
ん、でやっぱりね、そこは僕はテルエ先生の場合やっぱり先輩やからちゃんと気合い入れて喋ろうというような、うん、はい、あの気になる部分が多少あるんですけれども、はい、やっぱりね、同期長谷川君、はい、年下だけれども同期の長谷川君、はい、そして年上だけれども同期の田中さんだと、はい、どうしてもね、
はい、7になる
の良さもさっきの、うん、メルヘン事務員さんも言ってくださるんですが、はいはい、やっぱりね、7だけではダメなんで、
うん、ダメなんですね。だから今日来て気づきました。柳田さんとお会いして。あ、こういう場やったんや。
そうなんですよ。
公共の電波やった
んや。そうなんですよ。
怒られるて、佐山さんに。いやいや、怒られる
て。いつも気づいてなかったです
ね。公共の電波ってことはね。
忘れかけてます
ね。でね、僕あの、先週放送、はい、まあ水曜日ですけれども、うん、その後、木曜日に、まあね、事務所で仕事もしつつ、はい、タイムフリーで、昨日聞けてなかったから、はい、聞こうか言うて、うちね、はい、妻と仕事してるもんですから、聞いてて、うん、もう妻がもう笑ってましたもん。うん、もう、なんちゅうラジオやってるんやと。普段のね、あまりにも普段と同じすぎると。うん。長谷川君もね、長谷君も知ってると、はいはい、田中さんも知ってると。はいはい、なんちゅう会話を公共の電波でしてるんやと。
うん、
ね、
うん、
ジャッカルなんやろな。ジャッカルって何か、うん、みたいなね。
まあね。そうね。
まあまあね。
驚いてて、
まあ、
それはそれで、やっぱりね、あの、うちの妻とか喜んでて、もう、おもろいな、言ってて、うん、長谷川君に何読ましてんのと、
うん。
今週も朗読のコーナーございますので。
あれは僕好きよ。めちゃくちゃ。
うん、はい、はい。今週一曲目はですね、佐山さんの選曲になります。長渕剛、白と黒。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている団体や人物を勝手に弁護するコーナーになるんですけれども、うん、はいはい、ね、冒頭柳田さんが自分だけの花園を目指してたと、
はいはい、
おっしゃってましたけど、今年も見事花園に進出されたらしくて、
まあ、あの
ご自身の研究面では、
まあ、1回戦は突破しました 1回戦も突破したし、もう若い時、さっきの選曲やないけど、
はい、
白と黒とかもえらい渋い曲流すんやなと思って。
佐山さん若いのにね、
えらい、マジで、
うん、この
頃の長渕強知ってちょうど叩かれた時やね、
はい、石野真子と結婚する前ですか、
後ちゃうかな、うん、確か
まだ
これとかね、はい、暗闇の中の言葉っていうね、
はいはい、
名曲あんねんけど、あんま今ライブでしないね。
あ、そうです。
白と黒ってほんま難しいのよね、その長渕剛ファンの中でも。
ほうほうほう。
そのギターを弾くので、
はいはいはい、
すごい難しくって、
はいはい、
この曲来たか久々に聴いたなと思って。
あ、そうでしたか。まだあの良きあんちゃんみたいな、
良きあんちゃんやね。
そうそうですよね。
ちょうどあの最後の3枚 枚目終わってライブ版出した後のアルバムやったと思う、これ。
だから体を鍛えたりとか。
そう、全然前。全然前。
トンボで、蝶野がやる。
トンボより全然前。
ヤクザキックをする前の。はい、
ちょうど自分でバンドを組もうか言うてた時ぐらいやと思うわ。
そうですか。
そうそうそうそう。そんなあったりね。
音楽にも詳しい柳田さん
で。いやいや、好きなだけ
で。ございますけれども。うん、はいはい、またね、はい、新たに柳田さんが発掘した。
発掘しましたよ。
はい。
はい。
ある日を。
ある日を。
歴史的な、演芸史にとって歴史的な日を特定したということなんです
が。これがもうある日が昭和49年。
はいはい。
4月5日金曜日。
1974年の4月の5日の金曜日。何がありましたか。まあ、
この日に、明石家さんまと笑福亭鶴瓶が初めて会った日。
は
い、
それはなぜ特定できたんですか。
これはやっぱりプレイガイドジャーナルって言いまして、はい、
プガジャ
の前ですよね。
はいはい。
このサイズのプレイガイドジャーナルってなかなかないんですけども、あ、
そ
うです。
その当時の本を未だにずっと残してらっしゃる、
はい、これは某古本屋さんでずっと注文してたんですよ。
はあ、
これがあったら
入手したら連絡してくれと、
はいはい
はい、
10年ぐらいかかりましたね。10年ぐらいかかってやっと
手に入れて、
はい、ないんですよ。国会図書館にもないんですよ。
あ、そうなんですね、はい、初めて見ます。そういうのピア的なもんですか。
ピアのもっと前です。
あ、
全然またちょっと
これは関西で、
はい、関西であって、まあ名古屋でも後々あるんですけれども。
あ、そうですか。
はい、
あ、
そうですね。
当時の価格で100円。
当時の価格で100円。そうそうそうそうそうですね。
1974年、は
い、この日の4月5日に、まあこれ M 角さんも探してた日やと思うんですけども、うん、
はいはい、
M 角さんだけに言うと島の内寄せが行われた日やと。この日に、
その日に交番表とかも載ってますか。
交番表に載ってますよ。笑福亭鶴瓶も載ってますし、うん、松之助師匠、
はい、
松之助師匠についてたさんまさん、
はい、
で、初角師匠もありますし、文雅師匠もありますし、金師匠もいますね。
その日以外に、はい、まあ、初角師匠がいて、
はい、
で、松之助師匠がいて、
はい、
鶴瓶さんがいるっていう日はないんですか。
ないんですよ。
ないんですか。
はい、島の内寄せで。で、この日に、松之助師匠が、なんか用事があったんで、さんまもここで引き上げてええぞって言って帰った時に、鶴瓶さんが後から追ってきたと。
で、その時に、回転焼き。
うん、そう、回転焼き。
今川焼きを
起こってもうたと。
っていうことを何十年言われなかんねん、兄さん。いつもさんまさんが言うてる。
この店を探してんねんけど、店がなかなか確定できない。
今川焼きのね。
できないですね。まあおそらくさんまさんは当時奈良県やから、近鉄で通ってたと思うんですよね。
は
い、だから、島の内からこう、まっすぐ歩いて、
はい、
難波向かって近鉄電車を目指してたと思うんですよ。
そんな家庭にある。
この家庭やろね。家庭でどっかで回転焼き。でも回転焼きってその、屋台的なもんの可能性があるから、
ちょっ
とわかんないね。
はいはいはい、
うん、
そこはプガジャにもさすがに載ってない。
それは載ってないね。
回転焼きの出店情報は書いてない。はい、
それをね、
そうなんですよ、
調べてるっていうのを、はい、柳田さんね、うん、まさしく柳田さんへの言葉かなと思ったんが、
はい、
髪の毛っていう、まあ、プロレスとか格闘技に関する雑誌、はい、格闘技の人らが出る雑誌なんだけども、ま、そうじゃない、
はい、
うん、いろんなことをプロレスと格闘技を通して世の中を見ようみたいな雑誌があるんですけれども、
ね、
はい、その中で、はい、今月号で、うん、ハイローズが全員インタビューされてて、で、河本ひろとさんが、うん、他人のいいねなんて欲しくないと、
は
い、自分の、うん、俺のいいねがあればいいと。
なるほど。
言ってたんですが、まさしく柳田さんって、
はい、
俺のいいねしかないわけですから、うん、これにいいねを押してくれるのは、
まあまあまあね。
俺、ほんとそんな、
うん、う
ん。ほんまにもう、河本ひろとなんですよ。
いやいやいやいや、そんな言うたら。
近場にいる河本ひ
ろと。怒られるわ。
俺のいいねは。
もうワントライ決めたくらいね。
決めました、ね。
花園で。
まだ花園出てないよ、出てない。
出てない。出てない。
演芸会での花園のいい。
そうそうそうそうそう。まあそれを目指してたよ、演芸会で。はい、高校3年生の時とか毎日練習してたんやけど、
はい、
大学行ったらあると思ったんよ、その演芸の花園が、
はいはいはい、
サブカルの日本一決定戦があると思った、はいはい、本当に思ってた、
はい、そういうもんが、
もう全国から
大学生の1年生になったら
全国から、うん、みんないろんな人が集まって
きて、九州や北海道からほんまに集まると思ってた、
強豪が、
だから3年間一生懸命やって、
はい、
部活も入らずに一生懸命やって、
はい、
大学1年生からそっちに移行して活躍しようと思ったけど、うん、
はい、
その大会がないねんね
誰もいなかった、
ほんまに誰もいなかった。
ほんまに。
びっくりしたよ。
俺のいいねしか押してくれなかったっていう。
大会。先頭走ってたんでしょうね、もう。
サブカル大会なかった。
トップランナーですよ。
トップランナー。
なかった。 はい、悲しかったな。あ、まあそんなことはあれですけど、
はい、はい、こんなメールをいただいておりますよ、うん、ラジオネーム桜金蔵ことひょうたん山の凛太郎。桜金蔵こと、はい、
桜金蔵さんこと
ことっていうのおかしいですね。桜金蔵じゃないから
桜金蔵さんじゃないからね、
なってもってるからね、
懐かしいな、う
ん、これなんかに文字ってやらないと桜金蔵ことって、
うん、言ってしまってるから、
ね、実在の人物言ってしまったら、
まあね、
あごあご金蔵
あごあご金蔵やろ、
勝手に弁護団のコーナーで、うん、俳優で茶人の墨田先生、ハマグリボーイ、リーガルバラエティ班のどなたかこんばんは。
こんばんは。
長谷川先生と、はいはいはい、今夜は柳田コーチがいらっしゃいます。はいはい、さて早速ですが、うん、私が弁護してほしいのは、うん、先日相生駅で一時的に拳銃を置き忘れた女性警察官の方です、
ね。はいはいはい。
この番組でも取り上げました。ニュースによりますと、この方は拳銃を置き忘れたことに加えて、うん、風俗店でアルバイトをしていたことが発覚し、
うん、そうなんや、
停職1ヶ月の処分となったとのこと。拳銃を置き忘れたことはもちろんダメなのですが、風俗店でのアルバイトについては多めに見てあげてもいいのではないかと思ってしまいます。イメクラで女性警察官をリクエストしたら本物登場って、何か得した気分になりませんでしょうか。風俗店に通う人たちに夢を見させたということで、ぜひ弁護をしていただきたくお願いいたしますと、いうことなんですけれども、
この、ね、職はええの？
だから副業もダメなんですよ。
そうやな。
だからそれに違反するし、うん、あと公務員のだから信用失墜行為みたいな、ね、うん、地方公務員のことになるんですが、うん、この番組でいつも言ってるのは、うん、果たして信用失墜しますかと、
そうそう、
よくね、消防士が実は AV に出演してたと、
うん、はいはい、あるよね時々。
それって、うん、まあ AV でまあ活躍をしていたら、むしろなんか、うん、あ、この人だったら、ね、うんうん、火を消してくれるだろうというふうに思うんちゃうかと、
う
ん、
馬力がありそう
で、ね、馬力がありそうで、
余計火つきそうやけどね、
そうですよ、まあ、女性がほてってしまったという意味では
火
をつけたという、そういう話もありますけれども、
う
ん、はいはい、体力的には逆に信用を取り戻すんじゃなかろうかと、
う
ん、
そうですね、
うん、でこの人結局だから胃がん退職したそうで、
うん、あ、そうなんや。
そうなんですよ、胃がん退職っていうことは、まあ、退職金はもらえるんですかね、
うん、あ、そうなんや、うん、でもイメクラは間違いないの？
イメクラというかね、風俗店っていうのは出てたんですけれども、うんうん、おそらくですね、うん、風俗店でも派遣型風俗店ということなんで、うん、まあ、デリヘルとか、はいはい、デリバリー系の、はいはい、あの人ですね、一郎さん、
はいはい、
愛沢一郎さんが利用してた系統のお店やなかろうかと、はいはい、思うんですけど、うん、おかしな話ですよね、国会議員が、はい、デリヘルに、ね、はい、出入りしてて、うん、別に
堂々と、そこは全然大丈夫なんね、
もう何事もないかのように、うん、ツイッター更新してありますよ、一郎は、はい、にもかかわらず一方では、うん、勤めたら、うん、今度はそういうふうにアウトになるというか、まあ胃がん退職やからね、定職1ヶ月、うん、本来の、まあ、処分としては定職1ヶ月やけども、うん、だから いてられなくなるんですよ
ね、まあ、それ
はね、うん、まあさすがにでもイメクラでそっちの服はないと思うよ、なかなか、
ね、服っていうのは
だからイメクラで書いてあるような、ま
あ、あの女性警察
官の格好してみたいな、
それはしてない
と思うよ、なかなかないと思うよ、それは、
それはしてないと思いますけど、
うん、しかもあんまりそういうビデオでもアメリカンポリス的なやつは見ても日本風見たことないよ、
はいはい、水野晴郎先生が好きな、
ね、アメリカンポリスは見たことあるけども、はい、日本風は見たことないね、
あ、日本のね、あの府警の、うん、ユニフォームっていうのはあんまりかっこよくなかったりしますよね、
うん、
うんうん、そんなに、
うん、あんまないやろね、で逆に怒られんやろな、
そうなんですよ、あれってそのほんまに真似してやったら、
う
ん、軽犯罪法違反とか、
ね、
ってことになったりするから、わざと違う形にしてたりとか、
ちょっとね、似せてるやろ、まあ言
ったら、うん、そうなんですよ、似てるけど、うん、なんとなく父兄やなっていう風なね、わかるけれども違う格好にデザインにしてるんですよ、
はいはい、
あのハロウィンとかのね、仮装とかにしても、
う
ん、全く同じのしたらダメっていうのがあって、うんうん、まあだからちょっとね、うん、なんか確かにその利用してる人との差で不公平感っていうのは、
うんうん、どうやってバレたんですかね、うん、
そこなんですよね、だからその置き忘れたのがありきなのか、いろいろ調査されてて、うん、そこで働いてることが分かった後に、
うんうん、ああ、それで動揺してた
のかもしれない、動揺してて、ああ、バレてもうたーっていうので、
もうそれで頭いっぱい。行きたいし、みたいな。
いや、トイレはまあ行きたいし、迷うみたいな。
まあ、それは普段から行くもんですけれども。まあ、もうでもそういう時ありますよね。何も手につかないっていう、心ここにあらずと。
もうそれはちょっと考えなあかんとこやな、うん、どっちありきやったよな、でもほんまに、
うん、ねえ、ただこういうね、
なるほどな、
これはだから、うん、胃がん退職にはなるんですけど、一方で、うん、あのなかなか処分されないのが、うん、あのねカレーとか無理やり食べさせてた、
はいはいはい、先生のやつ、
先生
の、はいはいはいはい、
ね、うん、柳さんもお父さんが
僕はずっと教職だったね。
学校の、
うん、まあこれ僕の意見ですけど、
はいはいどうぞ。
僕は学校の先生がああいうこと、はい、あれに近いことをやってるのは、はい、俺なんとなく分かってた。ぶっちゃけ学校のよく今日なんちゅうの職員室の中でいじめがあるっていうのは、はいうん、いじめっていうかそういうことがあるっていうのはもう親父死んだ親父からずっと聞いてた。
へーそうでも程度問題、うん、内容は確かに人間が集まればどんな組織であれいじめに近いものはあるかと思うんですけど、
ちょっとね、
あんな幼稚な、
まあ幼稚よ、
幼稚な、
すごい幼稚やと思う、うん、すごい悲しいと思うよ。
そう、
うん、
ほんでそのなんか先生がコメント、うん、あれ保護者会用に発表したんですかね、うん、なんか言ってたリーダー格とされてる女性のコメントとかでもちょっとなんか背筋が凍るような、まあまあまあ、ちょっと怖いようなね、
うん
うん、可愛がってたのに、うん、まさかそう思ってたなんてみたいな、うん、この後に及んでそれを言うってい う,、うん、う, いう
びっくりするね、
うんうん、
カレーの映像もびっくりしたけど車の上とか、はい、もう乗ってんのってもう完全にアウトやと思わへん、
うん
うんうんまあ、先生でもアウトやし、うん、普通でもアウトや
アウト
まあ先生だったら余計アウトなんやろうけど、うんうん、なんやろ
う
な、
う
ん、
子供っぽいというかね、子供でもなかなかね、
うん、だからもうそういう風にいじめて快感を得るっていう風になってたやろけどもね、
うんうん、
で周りももっと知ってたと思うしね、
うん
うん、うちのおじいちゃんも学校の先生やったんですけど、でも、まあ、昔もさ人間関係がで、うん、なんかそういうねいじめじゃなく、うん、なんかあったとしても、
うん、
そういう対立とか、うん、なんか派閥とかあったとしても、うん、
わざわざカレー作るかってね。
あそうでしょ、うん、わざわざ激辛カレー作っててって。で、あれは、うん、その、今別に町会とかなってないわけでしょ、う
ん、
なってないけど、
まあ、んん
ただ、あれはボンになると思いますよ。うん、その、ね、僕はあの事件の後、ちょっと調べてたら、うん、神戸市の教育委員会がまあ処分するんですよ、
ねう
ん
う
ん。学校の校長とか別にそんなこと処分する権限もないから、はい、あったら逆にね、校長の言うこと聞かなくな、うん、あかなことになって、イエスマンになっちゃうんで、はい、で、その教育委員会の、なんか、うん、基準を見てたら、うん、そういう障害をした場合、うん、人を、まあ、怪我させた場合っていうのの、はいうん、そのいくつかの懲戒処分の選択肢にもう、うん、免職っていうのもあったん で,、うん、でその中で いくつかあるんですよ。停職なのか、うん、あるいは警告というか訓戒とかなんかありましたわ、
はい、
で中でやっぱりその悪質性とか、うん、何回も繰り返しだかどうかとか、うん、故意だったのか、うん、過失だったのか、うん、とか、うん、あとその隠蔽したかどうかみたいなそういうことを総合考慮して決めるって書いてあったんですが、はい、まあそういうことを考慮したら一番悪質じゃないですか。
うん。そうやと思う。
だからまあ、免職になる事案やと思うんですけれども。うん
はいはい、
で、ただそれはね、丁寧に事実認定せんことには、
はい、
例えばなんか、あんなもうすぐやめ、首にしてまえっていう人いるんですけど、うん、もうね、動画がある時点で、カレー壊せてる動画ある時点で、はい、もう証拠あるやないかって言うかもしれないんですけど、例えば、うん、ああいう、そういう処分っていうのは、はい、それこそ、まあ、不当に重く処分されたということになったら、また争われたりするんですよね。
う
ん、
一応、異議申し立てをすることができますね。
できるんで、はい、でなった時に、はい、例えば、神戸市の教育委員会、うんでそういう選択肢はあるとはいえ、はい、もしかしたら今まで前例としてそういう傷害事件を起こした人が定職にとどまってる可能性もあるわけですよね。だからその人と比較して重すぎるんじゃないかって言われんようにするためにはその人とは悪質性が違うと、その人は一回きりだったけれども、うん、この人はずっと継続的にやってたみたいなことを言わんことには、はい、事実を認定せんことにはできひんから、うんうん、丁寧にやっぱり、ここの事実とか、うん、どういう経緯やったかっていうことも調べんことには、うん、もうあれだけですぐやめさせてまえとか、うん、あるいは、その、うん、今、有給でね、使って休んでる、はい、自宅謹慎とかいうのがないと。
うん
ないのにやらすっていうのは、それはそれで怖いことなんですよね。うん、ルールとして、そういう処分がないのにできる、うんそうそう、これはひどいからやったらええねん、ルールにないことやったらええねんっていう世の中は、それはまだ怖すぎるんで、決まってへん、そういう、言うた罰を与えられるわけですから、はいはいはい、それはそれで怖いのに、やっぱり世の中ってエスカレートしてそういうこと言ったりとか、で、すごいなと思うが、これ何週間か前にね、この話取り上げた時に最初に、はいうん、これおそらく、給食のカレーなくなるでって言ったら、うん、ほんまになくなりましたな、あれ。
あれ、すごいね。
ね給食のカレーがなくなったっていう
思い出すからとかそういう理由やろ、
うん、
カレーのメニューがなくなると
なくなって、うん、で全国のカレー店が SNS で、はい、カレーは悪くない、はい、ハッシュタグとかで、
うん、やってた
やってるんですけど、うん、まあただ、うん、このタイミングでカレー出たら、
うん
僕もそう思う、うん。このタイミングで同じ小学校で出た場合は、うんうん、まあ、子供って基本的にそんな賢くないから、うんうん、やるやつはいるよね。いや、こんなん言うたら
ダメだ。いるけど、まあでもあの先生がね、うん、嫌がってたほど激辛のカレーは出ないはずですよ。うんうん、まあ小学生なんで、ちょっと甘いめの、うんうん、甘口やと思うんですよ。
おじ様的な、
ね。カレーの王子様みたいなね。
は
い、
うん、おじ様的なもんをという、そういう問題じゃないと思う、ほんまのこと言ったら。そういうもうギャグじゃないと思う、これで言うから。
それはもう、それはそうです、ね、失礼しました。
いやいや、怒られる
という。いやいや、でもやっぱり、それでね、うん、そのなくすいう対処もどうかと思うねんけど、うん、そうそう、
ただ、ね、ただでもね、これね、カレー店がカレーは悪くないって言ってますけど、うん、まだ柳屋さんに怒られるかもしれませんけれども、うん、この地域では逆に、子供、うん、給食でカレー食べれへん子供が、カレー店に行くような気も。うんうん、なんかカレー店は帰って、とか言うと、まあ、そういうこと言うたらあかんで、ね、そういうこと言うたらダメですけど。
もうちょっと過敏な、過剰な、反応だよな。
まあそうやな
気はしますけどね、
うん。ちょっと論点がすり替わってるような気はするよね。
ね、まあ衝撃的な、あの、うん、画像やったかと思うんですが、うん、その画像というか動画でしたけども、はい、動画といえば、うん、これね、あの柳田さん、あの、うん、
はい、
元カトゥーンの田口、あ、
はいはいはい、
あ、田口さん、うん、あの人が小峰玲奈さんとともに、うん、まあ大麻取締法違反、うん、所持の疑いで、うん、裁判をやってて、うん、で、はい、判決言い渡し、はい、もう決心して判決言い渡しってなってたのに、うん、判決が延期してて、うん、はい、ほんでなんでやろうなーいう話を長谷川くんとか僕らでしてたんですよ、はい、
してた、
うん、してたら、ほんで分かれへんなーいう話をしてたら、うん、予想外の理由でして、うんうん、というのも、うん、その、まあ、まとりですね、
はい、
厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部が、うん、
はい、
その田口さんと小峰さん、もうこれもう被告やないもんね、うん、判決、
はい、
はいはいはい、
だから今
なんていうの、
あれなんていうんでしたっけ、
まあ、でもまだ、まあ、被告っていう言い方でいいのか、
うんうん、
あの、まあまあまあ、これ被告と、この、
まあ、確定はまだ
してないから、まだでも被告でいいのかな、うんうん、で、その差し押さえをした際に、うん、そのマトリが撮影した動画をマスコミ関係者に提供していたと、う
ん、あれすごいよね
っていうことが、
ね、うん、提供してたんやもん、
してたんですよ、だからそのああいう警視庁24時的な、うん、マトリ24時的なあれじゃない、うん、それで提供してたらしくて、うんうん、それが問題というか、まあ、発覚したもんだから、うんうん、その動画を、うん、まあだからその捜索の時の様子に問題がなかった、うん、違法性がなかったっていうことを担保するために取ってて、うん、それだから証拠に出してたってことですよね。
出してたんですね。
出してたやつの証拠能力に問題がないかどうか、はい、証拠としての適格性があるかどうかを、
う
ん、
もう一回、
検証してたみたいな。
うんうん、だからもう証拠調べとしては終わってるはずですよね、法廷で。
だから、
証拠としては。
そうね、柳田さんにご説明させていただきますと、はい、証拠っていうのは、うん、だから収集過程に違法があったら、
うんうん、
例えば本当にその、まあ、大麻が見つかったとしても、はい、その見つかる過程として、うん、例えば逮捕状とか令状がないのに、
うん、
ないにもかかわらずもう実質逮捕に等しいような、うん、ずっと身体を拘束して、うん、動けんような状況にして、
はいはい、
そのにあの任意の、まあ、所持品検査みたいな形で、うん、本人はもう家帰りたいとか言ってんのに、うん、その場にずっと止め置いて、うん、何時間も止め置いてとかなった場合は、うん、その収集過程、それも逮捕やろと、
うん、
実質的に逮捕で、うん、逮捕状が令状がないのに逮捕したら、うん、等しいから、うん、それに基づいて例えばその後大麻をもう差し押さえしてたとしても、うん、収集過程に違法があってそれが令状主義の精神を勃却するような重大な違法とか言い方するんですけど、重大な違法があったらもうその証拠が、
うん、
証拠能力なくなると、
そうな
ん、だからないから本当にその人がいや、もう実際に大麻を、うん、まあ、所持してて、
うん、
あるいは覚醒剤を所持してて、
うん、
尿から出てたとしても、もともとその違法な捜査に基づいて差し押さえたから、その証拠使えません。うん、証拠使えなかったら無罪。
まあ、その部分が証明できないですからね。
っていうことになる、
は
い。
時々映画であるもんな。
うん、
あの、味方やと思ってた人が、証拠を置いたりする映画のパターンやろな。
そうそうそう。しかも持ってきない
と
か、
ね。持ってきてりあるもんね。
そうです。
海外の映画とか見てたら。
はい、いわゆる、まあ、おとり捜査とか
もそうやし。おとり捜査とかもそうやし。
そこに置いたりな。
うん。
だからその、うん、おとり捜査とかは、まあ、違法性がある。
多く人おるよね。
そう、じゃないよ。ちゃんとしたおとり捜査もあるじゃないですか。うんうん、
まあ、
もう見守るという
か、種類がありますからね、
勝手にやってるのを気づきながらほっといて、
そうそう、はいはい。
わざわざ誘発するようなね、ことも、捜査側から犯罪を生み出すようなパターンは、ちょっと許されない。
これはだから、マトリの人が回すの。僕、この
事件で。そうなんでしょうけど。
マトリの人が回してた、まあ言うたら、V 素材を、テレビ局に提供したってこと。
そうだから、今回の問題はね、だから今、さっき言ってたのは、その証拠の収集過程に違法があった違法収集証拠で証拠として排除されてなんですけど、言ったら、ちゃんと収集した証拠を違法に見せてたっていうのになると思うんですね。
だから、ちょっと収集っていうのは幅広く、時間的に幅を広げて考えるんでしょうね。その法廷に出てくるまでのプロセスで、
まあ、違法が。なんかそこで、でも、それで、証拠能力がなくなるっていうことにならないと思うんですよ。仮に、まあ、実際日本で証拠能力が、まあ、あるっていうことになったと思うんですけど、見せたとしても、収集過程というよりも、収集した後に、国家公務員法違反で、まあ、守秘義務違反なのかな、みたいな形でやってるわけで。で、それはそれで別個の問題で、だからそれが、その、また遡って、まあ、その、その証拠自体が違法になるというのは、それは違うかなと思うんで。
だいぶ珍しいケース。
珍しいケースで、まさかこんなんやとは思わなかった。
そうなんや。
中にあるのは、その、決心した後に、実は検察官が、その、まあ、所持してた場所の住所を正確に書いてなくて、起訴状に、それありました、僕も。
一回。合致してない
とか、ね。合致してないんで、決心した後に、もう一回ちょっと証拠調べの期日、証拠調べの期日がもう判決の前にちょっと証拠調べやるだけなんですけど、やっていいですかと。ちょっと正確なあれじゃなかったんで、場所がちゃんと、本当の、正確な住所と違ってましたんで、みたいなことあったんで、その類いかなもと全然違って。
そうなんですよね。
これはびっくりしたな、僕も。
こういうこともあるんやなと。これは、だから別個の問題やなと思う。
結局問題がないっていう判断に至ったんでしょうね、検察側としては。
問題ないという判断やし、かつ、まあ弁護人も、
特にまあそこは、
その証拠に別にまあ同意をして、
してるわけですからね。
してて、ほんでまあ、ただ、その、言うたら、まあ検察官がそういうことを、これ検察庁というか、検察官がやったんじゃなくて、漏洩したのは、まあまとりやけども、まあ捜査機関側の、まあそういう落ち度で、判決の言い渡しが伸びて、っていうことで、なんかいろいろもっと、短くしろと。刑をもっと短くするべきじゃないかっていうような主張はしたと、
なるほどな、
いうことにはなるんですけれども、
なんかまあまあ引っかかる事件ではあったね、これは。僕も読んだ時に、
まさか予想外の展開かなとは思ったんですけれども、あとやっぱり今週気になったのは、ナイトスクープね、西田敏行さんが局長を
辞めはん
の、辞める勇退なんですか、みたいな。
まだ分からへんねんな、これが、
ねえ、先週の放送でちょっとそれをちらっと。
放送の最後で言わはったんやろな。
22日放送分で辞めますと。
ああ、そうなんですね。
でもテレビの業界で。
しかも11月やろあれ。
そうです、そうです。
11月の22日ってことは、およそ1ヶ月後やってことだもんね。
あれは、だからもう、11月22日分は放送を撮ってて、その上での話なんですかね。
いや、どっちなんやろう。それはわかんないね。
ナイトスクープとかでなんかだいぶ先に撮ってそうなイメージとして、い
や
い
や、それはでも日本撮りは日本撮りやろうけど、どこまで先撮ってるかは僕は違う番組から本当に分からへんな。
でもその、ね、言うたら全然その放送の世界でいうクールとかと
気のいいとこじゃないわけですね。だから9月の末とかやったらね、
10月から
10月の1週目までとかやったら分かるけれども、それはちょっとへーって感じやね。びっくりした。
ほんでその新しい局長を、百田さんがツイッターで25日にフライングで発表すると発表しました。
その25日は10月のってこと？
そうそう、10月25日やから、
そうなんだ、
金曜日に。
ほな、西田さんが言うてるやつよりも、1ヶ月早いってことやろ？そういうことやろ？
西田さんが言うてはるのは、22日に、
放送やろ？
放送で、なぜ辞めるかっていうことを言うみたいなこと言ってはった
んですよ。だから、そこまではほんまオープンにされないってことやろ？
先にね、なんか、次期局長言っちゃうと。
なんかね、
そんなこと言うてええの？
いや、それを百田さんはツイッターで言ってましたよ。百田さんずっとね、放送作家の番組やってありますけど、
そんな力あんねん百田さんって
言うてましたよ。
そう、すごいな。
俺は誰や、次は誰やみたいなね。
それ百田さんの発表で始まるの。
いや、でもおかしいですよね。
すごい。
だってやっぱりツイッターってナイトスクープとかやっぱりテレビって未だにテレビしか見てへん人もいるわけです。テレビしか見ん、ラジオしか見んで、オールドメディアしか
オールドメディア
ね、見ない、聞かない人がいる中でツイッターで発表されるっていうのはちょっと、
しかも番組公式でやってんやったらともかく、
はいはい、
百田さんの個人的なツイッターでってすごない？
だからそれが
俺今初めて聞いたけど、うん、カレンダー見たら1ヶ月早いんやと思って。
そうです、そうです。だから、それがちゃんと番組が公認でか、うん、そうじゃなかったらまずいですよね、さすがにね。
俺まずいと思うよ。
ねえ。
うん、
一回めちゃイケが終わることを。
ああ、タムケンが。
田村さんが早言うて。だからツイッターで早言うてね、問題になってたことありましたけど。
でもタムケンがその言うたいうのはなんとなくその芸人ツイッターのあるあるではあるやんか。
はいはい。
それはなんかね、意味はわからんでもないけど、はいはい、
タムケンがやったミスは。もその辺の、うん、だから、情報解禁いうやつですよ。うん、のタイミングいうのは分かってなくて、と思うんですけど、うん、明らかにフライング。
だから、今回のナイトスクープは僕はほんまに知らんよ。はい、なんで辞めはんのかもわからへんし、うんはいはいうん、次の誰かもわからない、うん。で、おそらく、分かってる人なんてごくごく少数やと思うんだよね。
でしょうね。
うん。
じゃあ、百田さんなんですか？
違うでしょ。
百田さんが三代目ってこと？
神岡龍太郎、西田敏行って、百田さんはダメでしょ。
まあ、しかもその、並びがどうかというよりか、うんうん、僕がやりますって三人目で、オチとしては、うん、結構きつないですか？
きついですね。
実は僕で、僕でねんっていう。ねう
ん、ほんまに誰やと思います？やっぱ役者ですかね。
あ、でも、僕はほんまに予想やで。はい、あくまでも予想やし、はいはい、何の情報も知らない。はい、これ、竹内先生やったら、こうやと思いますよ、はい、って言うけど、はい、この件に関しては、もう絶対言うてくれなっていっぱい言われてねえねえ。
だから言うてくれないよって知ってるみたいに言われてる。知らない。
全く知らない。
ほんまに知らない言うてました。
全く知らない。全く知らないけども、まだ決まってないんちゃうかなって思うけどね。いや、あまりにも急や
もん。じゃあ25日までに、百田さんが決めるんですか。
25日で、それもすごない？うん、で22日のその日に発表するとかで次の人を発表するって西田さん言ってないやん。辞める理由を発表します言うてあるわけやんか。
うん。うんうん、だから、どうするんですかね。
だからしばらく局長代理みたいな形で行く
なんていうね。だから、
前の木田先生とか、
代理で繋ぐんちゃう？
そう
ね、役者なのかな、うん、西田さんって実は18年もやってたんですよね、
う
ん、西田敏行
さん。そうそうそう。
2001年から。神岡さんよりも随分長いっていうのが。
そうそうそう、意外と。
ほんまやね。18年もやってるとは。
うんうん、そうなんね。
でもやっぱり豊かってその、ナイトスクープの顔やんか、やっぱり。
う
ん、
そうですよね。
やっぱりあそこにしっかりした人がつくから、はい、番組の価値も上がってるっていう。うん、
芸人でいないでしょ。うんはい、
芸人は、ほんま、
今だから、
ほんま今言えんのは、たけしさん、松本さん、クラスやと思うよ。
あ
うん、だから、いや、本当に、その曲も、スタッフも納得するっていう人が、納得する人がなかなか難しいと思うよ、これは。
今、関西に神岡さん的な人いないですよね。
いない。うん。で、たけしさんも何回か好きや言うて、ゲストで来てはるやん。うん、
はいはい。
アウトレイジの。俺も最初、この話聞いたとき、アウトレイジの番外編の話かと思ってたよ、最初。
どういうことですか？
いや、だからアウトレイジの中で、西田さん率いる、
出ましたよね、
花火師やったっけね。
はいはいはい、はい。
で、たけしさんが大阪を攻めに込むっていう話でずっとアウトレイジは進むんだけど、はい、俺、この話聞いて、最初マジで、はい、たけしさんが来て、乗っ取られるなんか、はいアウトサイダー的な話なんかなと思って。
そういうアングルやと。
そうアングルちゃうかなって思ったぐらい。
そんなこと思ってたら
嫌だけど。
でもやっぱ竹内さんぐらいやないとっていうのがあった
ら。お笑いで言うとそうですかね。
お笑いで言うとそうちゃう、う
ん、まあ、何ヶ月か前に苦言を呈した小枝さんっていうのはない。
まあ、ないん違うかな、うん、
おそらく。おもろないって言うたやつです、ね。
おもろないと。ナイトスクープもう見えひんと。
おもんない言うたはんやからな。余計あかんわな。
あえてそこで、そう言うてる声ピョンっていうことも。
局長として。
局長として。
局長として。あかんと。
あかんと。
ロケの V があかん言うて怒ったんやろ、あの人は。
そういう劇薬を入れるのか。う
ん、劇薬。
か、やっぱ役者で、役者でも、西田さんクラスの重鎮って言うたら限られてくるんで。
今で言うたら、香川、ほんまのテレビさん。
香川テレビ
さん。香川テレビさんはちゃうで。
当然そうです。
香川テレビさんぐらいやったら納得やと。
ああ、なるほど。
うん。
香川テレビさん。
そうそうそう。
そういう感じの役者さん、うん。
そこしか、だから、ずっしり重しになる人しかあかんと思うよ。うん、
少しちょっと若返ってね。少しだけ。
とかね。
若返って。ちょっとちゃいんちゃう
かな。でも、佐藤浩市さんは百田さんと、なんかね、うん、喧嘩中から百田さんが一方的に、この三流役者ってよう言うわと。佐藤浩市がそうやったら。
佐藤浩市さんもなんか雰囲気はないと思う。俺も。
違いますか。
だからさんまさん系はないと思うね。うん、同じような大御所でも、さんまさん系、佐藤浩市さん系はないと思う。
だから、確かにね、香川照之さんっていうのはなんとなく。
うん、なんか、ハマるやん。 ただ忙しいで、そんな、あの、歌舞伎の公演あるから。
ね、現代劇もやってるし、うん、歌舞伎も。
ね、歌舞伎、カマキリもやらなか
った。カマキリもやらなかった。カマキリも曲調もやったら忙しい。墨田隆平のハマグリ顧問の編、10月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。